愛する天のお父様、あなたの大きな愛をありがとうございます。あなたはイエス・キリストの父なる神であり、私たちの天のお父さんです。そのすべての愛をイエス様にただ注がれ、そしてイエス様が先日私たちがもう祝いましたクリスマス、このようにこの暗闇のように光として来てくださいました。天の父の愛を私たちにもう分けてくださるために、そしてイエス様の十字架と復活によって、イエス様が命をかけてその体を、その父を私たちにくださり、よみがえりの永遠の命をくださり、そして天に昇られたイエス様が約束の神の霊を、聖霊様を私たちにくださり、教会としてあなたが私たちをキリストの体に、あなたを愛し、あなたを愛し、あなたを礼拝し従う者たちへと今回復させてくださっていることをありがとうございます。この新しい年、私たちは今日まず全てを置いてあなたの御前に出て、でもこの1月1日だけではありません。これから一日一日をあなたの御前にまず出て、あなたと共に歩んでいく、あなたの愛を受けて、あなたの喜びの中で、あなたの光の中を歩み続けていく私たちとなりますように、あなたの祝福を今日本当に体いっぱいに、心いっぱいに受けて、私たちは歩み出してまいります。どうぞ祝福してください。神様、今日時を同じくして、でもあなたでないものの前に膝をかがめ、またいろんな願い事をし、一年を始めている人たちもいますけれども、どうかこの新しい年にあなたを知ることができますように、イエス様が戻ってきてくださる前に、一緒にこの方に命がある、この方に救いがある、私たちは罪許され救われ、そしてイエス様を共にお迎えしようという私たちの家族、この地域、この国、そして世界の民が一つとなってイエス様をお迎えできますように、神様、私たちもそのあなたの愛と喜びと、また本当にあなたを知る者とされた私たちが、そのあなたの良き知らせを伝えていくものとならせてください。神様、今日もあなたの御言葉をいただいていきます。それが芽を出し、根を張り、また花を咲かせ、実を結んで、私たちが本当に、なんと神様の御言葉は、神様、あなたは美味しい、私たちの命の糧であるか、私たちが知るものとならせてください。神様、感謝します。今日あなたが呼び集めてくださった小さいお友達から、また久しぶりに来られた方々、今日初めて来られた方、神様、でもあなたの家族とされていることを喜んで、この正月は本当に家族が集まる時ですけれども、何よりも神の家族として私たちが一つにされて、ここから、またバラバラになってしまうのではなく、そこからそれぞれのところに神の家族である喜びを広げていくものとならせてください。神様、感謝いたします。イエス様のお名前でこの一年をあなたに期待してお祈りいたします。アメン。新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。本当に私たちは何よりも神様にこの喜びをお届けしていきたいと願います。今日新年にあたって、今日はイザヤ書の61章の御言葉をご一緒に読んでいきたいと思います。前にも出ますけれども、ちょっと振り仮名がついてないので、もしかすると小学生のお友達とかはご自分の聖書とかの方がいいかもしれませんけれども、お手元のそれぞれの聖書でも結構ですし、前のスライドにも出ますので、そちらでも結構です。ご一緒に読んでいきましょうか。すみません、後ろのスイッチ入れてもらってもいいですか。ありがとうございます、はい、じゃあイザヤ書の61章 一節から十一節まで声を合わせて心を合わせて、読んでまいりましょう。下にボタンがある、はい、一節から。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。4節。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。8節。まことに私は公義を愛する主だ。私は不法な略奪を憎む。私は誠実を尽くして彼らに報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見ることは皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。アメン。もう一度一節のところに戻っていただいていいですか。いや今日は小さいお友達もいるので、新年のですね、お年玉じゃないですけどクイズを出したいと思います。今1節から11節まで、短いところでしたけども読みました。そこにですね、この1枚目のところにもありますかね、この主って言って、このカッコで、鍵カッコでくくられているところがあるんですね。これは何かというと、もともとの言語ではヘブライ語では、ヤハウェってこの神様の名前が書かれているところ。主にも、ね、いろんな主があるんですね。アドナイとかエロヒムとか。でこの主っていうのが今何回出てきたでしょうか。はい、この、ね、1枚目だけでいくつ出てきますか。そうですね、よく分かりましたね。はい、でももう何回か、ね、出てきたかもしれないんですね。じゃあ、クイズです。じゃあ4回出てきたと思う人手を挙げてください。あ、じゃあ、3択で最初に言った方がいいですね。4回か5回か6回かです。はい、じゃあ4回、この3つも合わせてですよ、全部で4回出てきたと思う人。はい、え、いや今読んだところ全部です。はいはい、4回出てきたと思う人。あ、1人だけですか。心くんだけですね。じゃあ5回出てきたと思う人。あ、結構いますね。 じゃあ6回出てきたと思う人、はい、じゃあ見てみましょう。まず1枚目が1節、2節、3節と1回ずつ出てきます、ね、これ3回です、はい、じゃあ次のスライドはありますか。あ、6節に主の祭司って出てきましたね、はい、これで4回です。さあ次です。お、え、あ、本当だ。いや、ちょっと私が数えきれなかったですね。もうね、ダメですね。はい、7回でしたね。はい。あ、誰にもあげなかった方いますか？はい。はい、正解です。おめでとうございます。ね。はい。まあ、このようにですね、終わりの時代には偽預言者が現れますけれども、皆さんこの吟味してですね、はい、神の言葉を、しっかり聞いていく必要がある。7回ですね、7、完全数ですね、はい、神様は完全なるお方です。さあ今この主というのは、ここでは父子聖霊の三位一体の神様、特に父なる神様を表しているかもしれません。でもこのイザヤ書61章はですね、メシア預言、メシアって分かりますか？キリスト分かりますか？救い主がやがて来られる。イザヤは紀元前、もう6世紀7世紀ですかの活躍した預言者ですけども、それから何百年も経ってから救い主がいつか来られるということを神様がこのイザヤの時代にイザヤを通してこの予告予言されたんですね。でこの、救い主が、語っている、そういう予言なんですね。聖書で私って2つあります。漢字で私って出てきたらこれ誰かの人のことなんですね。でもひらがなで私って出てきたらそれは誰のことですか？それ神様のことなんですね。でこの61章で私っていうのが何回出てくるかですね。もう一回一節戻ってきください。私、ひらがなの私です。この三択、私いい加減なこと言うといけないので三択にはしませんけども、皆さん自分で何回かな、何回さっき読んだんですよ。皆さん数えながら読んでる人いなかったかもしれませんが、まず1枚目で 何回出てきますか？ひらがなの私、一節にありますね、神である主の霊が私の上にある。それから3行目の最後に私を使わされた。あ、その前にありますね、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。いっぱい出てきますね。あと出てきますか？この1枚目は3回ですね。じゃあ2枚目いきましょう、はい、私出てきますか？ここにはここには出てこないですね、はい、じゃあ3枚目いってみましょう、はい、あ、今度いっぱい出てきましたね。誠に私は公義を愛する主だ、ね、まあ、神ご自身であることを表してますね。そして私は不法な略奪を憎む、私は誠実を尽くして、全部で何回出てきますか？ん？この3枚目だけで何回出てきますか？7回。じゃあ1枚目の3回と合わせて10回出てきましたね。そうなんです。これは神様ご自身が語っておられるんですね。じゃあ一節のところに戻っていきましょう。実はイエス様が、まあ、先週クリスマスでしたけれども、イエス様はおよそ30歳ぐらいになって十字架にかかる3年ぐらい前に神の国を述べ伝える働きを始められたんですね。その時にガリラヤのナザレという、もう30年近くイエス様が育ったこの自分の村の町の街道に行って、まあ、街道というのはユダヤの街道、安息日土曜日にはそこで礼拝をみんなしていました。そこである巻物が渡されたんですね。巻物、 何ですか、巻物、カッパ巻きとかね、そういう巻物ではありませんよ。巻物というのは昔はね、今は本はこうやって何ページってなってますよね。でも昔はですね、このぐるぐる巻きになって大きな巻物がこういうふうに巻かれてたんです。それをこう開いて読んでたんですね、はい、で、その巻物の聖書です。神様の御言葉の聖書も巻物だったんです。それが手渡されて、それがイザヤ書のとこだったんですね。で、イエス様が、そこを開いてこの箇所を見つけてここを読まれたんですね。これがイエス様が最初に、このもちろん小さい頃から聖書に親しんでおられたはずです。ずっと礼拝する中で主にこの聞いて、聖書はみんなそんなに巻物持ってませんでしたから、街道にある聖書を毎週読まれるところを聞いて覚えたんですね。イエス様ももう覚えてたと思います。でもここを見つけてそして読まれたんですね。どこまで読まれたか、神である主の霊が、一緒に読んでみましょうか。神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と、ここまで読んだんですね。主の恵みの年を告げ知らせるためだって読んで、これルカの4章にこの記されてますけども、でその巻物をもう一回閉じたんですね。もう一回巻き直しました。で、それを係の人にこう渡してですね、でイエス様がこう座ったってあるんですね。座ったっていうのはどういう意味でした、皆さん。座ったっていうのは王座につくっていうことを表す言葉でしたよね。イエス様が座って、そしてみんながイエス様を注目して見たんですね。その時にイエス様は宣言されました。今日この聖書の御言葉が、この御言葉があなた方が聞いた通り実現しました、成就しました、完成し仕上げられましたということをイエス様は宣言されたんです。何がこの実現したのか、神である主の霊が私の上にあるという、そのメシアキリストが私だということを宣言されたんですね。イエス様かっこいいですよね。いや私がキリストだとかメシアだとかって自分では言わないんですね。イエス様徹底的に私は人の子だっておっしゃいました。でもさりげなくこの聖書を読まれて、私の上に主の御霊がおられる、で今日これが実現したということで、私がメシア、分かる人には分かる、分からない人には何のことだか分からない。神様はこうやって真理をこの包まれる、ベールで覆われ隠されるお方なんです。でもそれを私たちは発見していく、見出していく喜びがあります。これ宣言されたんですね。主は私に油を注ぎ、油を注ぐっていうのが、これがヘブル語でメシアですね、マシア、ギリシャ語ではキリストっていう、この油注がれたものっていうことですね。それが私なんだっていう宣言です。でそのメシアというのは選ばれたものという意味ですね。昔は王様にも油を注ぎましたね。サウルやダビデにもサムエルが油を注ぎました。そしてメシアが油注がれた、選ばれたもの、救い主であり王であるということです。じゃあその方は何をするのか、この世の王様は何をしますか。聖書にも書かれてます。王様というのは、子供たちを兵隊に集め、そして、大人たちから税金を集め、まあ、国も治めます、守りますけれども、国の人々はそれに、まあ、大変な目にも遭うということですね。でも王様は何よりも、神の御言葉をこの毎日読んで研究する、それに従っていく、そして人々もその王に従うことで神に一緒に従っていくというものです。まあ、この世の王様はそうしていくものですけれども、でもこのメシアはこの世の王ではあります。もう天地をすべてを治められる王としてイエス様は来られました。その方は何をするのか、貧しい者に良い知らせを伝えるということです。実際に 本当に貧しくて日々の生活に困っている人々、また心貧しい、もう私は本当にダメだ、もう生きていくことはできない、神様がいなければ、そういう人たちに福音を伝える、よく知らせ、福音ですね。また心の傷ついたものを癒すため、心もまた体も傷ついた者たちを癒すため、そのために主が私を使わされた、私は神から使わされたんだ、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、いろんなものに囚われている人たち、また本当に誰かに虐げられている人たちには解放で、文字通り本当に捕まっている人たちもいましたね。それは自分の罪によって、もう普通の生活ができない刑務所にいて、囚われている人たち、彼らには解放と釈放を告げる。そしてまた悪いことをするんじゃなくて、今度は神様の本当に自由な中で礼拝していく、虐げられている、虐待されている人たち、受けた人たち、またしてしまった人たちもですね、それによって囚われている、捕まっている人たちも本当に自由に神様を礼拝していく、どんな年ですか。今年2018年新しい年ですけども、神様は主の恵みの年ってイエス様宣言されました。恵みっていうのは十に思う、十字架を思うって書きますね。本当にイエス様がこの十字架にかかる3年ほど前でしたけども、このイザヤ書をイエス様が読まれた時、これが今日実現したんです。イエス様宣言されました。ここまではイエス様が来られた時に、そしてイエス様が働きを始められた時にもう実現したんですね。すでに、癒された人たち、すでに許された人たち、イエス様のところに集まってきてました。そしてイエス様はその神の国を本当に力を持って、癒しを持って、病を癒し、悪霊を追い出し、そして罪を許し、神の国を宣言されました。でもイエス様はこの2節の初め、主の恵みの年を告げ知らせるため、ここまでしか読まれなかったんですね。ということはその後はまだ実現していないということです。その後はじゃあいつ実現するんですか。イエス様のこの十字架と復活、そして聖霊が下って教会、この時代に、終わりの時代に向かって実現していくということです。じゃあそれは何がこれからなされていくのか。主の恵みの年と、その次何て書かれてますか。我々の神の祝祝の日を告げ。神様おっしゃいました。復讐してはならない、敵を愛しなさい。イエス様おっしゃいました。復讐は私がすることだ、私は復讐する神だって言うとなんか怖い気がしますけれども、復讐というのは神様がされることで、私たちが互いにやられたらやり返すって、ね、やったなって言ってやり返したりしてきたことあるかもしれませんけども、それは神様がすることだって言うんですね。私たちは、ね、やられても、やられっぱなしだと困りますけど、それも神様が一番よくしてくださるということです。神様が復讐してくださるから、私たちは、私たちを虐げてくる、私たちを虐待してくる、私たちを迫害してくる、私たちに本当に、良くないことを言ってくる人たちを祝福していく、愛していく、そして許していく、これが私たちの務めなんですね。私たちはそれをしながら、神様が終わりの時には正当な裁きをしてくださる、その時がやってくるということです。私たちはそこに向かっているんですね。そして全ての悲しいものは慰められます。3節にシオンの悲しいもの、シオンというのはこの天のエルサレム、そしてこの地上のエルサレムを指します。イスラエルの民は悲しんでいます。何に悲しんでいるか、クリスチャンたちに、教会に迫害されてきたんですね。ものすごい何百万という人たちが命を落としてきました。そして異邦人のクリスチャンたちに、私たちこそ霊的なイスラエルだと言って、その地位を奪われて、そしてキリストを殺したのは、メシアを殺したのはユダヤ人、お前たちだと言って迫害されてきた。いや、私たちがしてきたんですね。それで悲しんでいる。でも彼らが、慰めを受けていくということは、私たちが、本当に、彼らに ですね、ユダヤ人たちに謝りながら一緒に一つとされていくということです。灰の代わりに、皆さん灰かぶったことありますか？灰、灰じゃない、灰はか、ね、灰も嫌だけど、ね、灰というのはですね、何か燃やした時に残るものですね。あれをかぶるのは何かというと、悔い改めの印です。嘆きの印です。もう自分では何もできないという印です。昔イスラエルの民は、本当に悲しむ時に、嘆く時に灰をかぶって衣を引き裂いて神様の御前に出て泣きました、祈りました、叫びました。でもその代わりに頭の飾り、喜びの油を、賛美の街灯をつけさせてくださるっていうんですね。それがこの神様の時代、つまり終わりの時にイエス様が、この時に、まだ読まれなかった、御言葉が今実現しつつある。それはこのイスラエルが回復し、また異邦人、私たちも一つとされていくということです。彼らは義の樫の木、樫の木っていうのはどんな木か、皆さんのお家にこの樫の木でできた家具とかってありますか？あまりないですかね。すごい硬いんですよね、樫の木っていうのは。しっかりしてるっていうことです。そんなに簡単には傷がつかないっていうことです。そして栄光を表す主の植木と呼ばれよう。主の植木、植木ありますか？家にお庭とかベランダとかありますか？植木っていうのは手で植えられた、そう、木ということです。つまり雑草ではないということです。勝手に生えている木でもないということです。神様に愛を込めて植えられた植木と呼ばれる。イスラエルの民がそうであり、私たちもそこに接ぎ木されていくということです。次の4節から見ましょう。そして廃墟を立て直し、ような荒れ跡を一新する。ここまでがこのイスラエルに対するものですね。次5節からは外国人、異邦人である私たちに対する予言です。他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ぶどう作りとなる。何かというと、このユダヤ人、イスラエルの民に協力していくということです。私たちが何かこの羊とかぶどう畑を奪ってしまうということではなくて、私たちが、そういう働きは一緒にやっていくということです。代わりにやっていくということ。じゃあ代わりにイスラエルの民は何をするかというと、しかしあなた方って、これイスラエルですね、あなた方は主の祭司と呼ばれ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。この礼拝のリーダーとなっていく。先ほどもこのワーシップリーダーが、また総楽者賛美チームがいて、また回収が一緒に礼拝をしていきましたよね。そのように、そうです、リーダー、イスラエル、ユダヤ人たちがリーダーとなっていく。しかも、キリストメシアをまだ知らないかったリーダーではなくて、イエスこそ、イエシュアというこのお方こそがこの約束されたメシアだったなのだということを本当に知って、喜びあふれて、彼らが礼拝していく。そこに私たちも一緒に礼拝をしていく。で、私たちが、彼らの生活を支えていくということです。そして2倍のものを受けるってありますね。2倍のものって皆さん何ですか？2倍のもの、ん？2倍というのはですね、そう、2倍っていうのは2人分ということです。2つ分ということです。そう、2つ分という、2倍というのは、これは長子、一番最初に生まれたものが2倍の分け前を受け取るってあるんです。そう、2つ分です、ね、ここにいる皆さん長子ですね、一番前にいる人ね。そう、2倍の分け前を受け取るっていうことです。2倍、イスラエルが2倍の分け前を受け取る。でも何かずるいなってね、外国人、異邦人である私たちは、ね、半分だけなのかではないんですね。長子というのはそれだけ責任も重いんです。で、私たちが一緒にその相続財産に預かれるということです。妹、弟たちに、私たちも神の家族とされるということですね。まあ、この2倍の分け物というところに、そこまでの意味が含まれているんです。イスラエルだけではありません。だったら2倍と意味がないんですね。弟、妹たちがいて初めて長子になっていくわけです。そうです、2倍ね。今日いいことを覚えたけど ね、あなた長女だからといってね、妹にちゃんと分けてあげてくださいね。、はい、 っていうことなんですよ。長子だからといっておごり高ぶらないということです。本当に。で、私たちも実際このすでにユダヤ人たちからこの聖書を書いたのもすべてユダヤ人ですね。イエス様もユダヤ人として来られました。私たちはたくさんの祝福をいただいてるんですね。それを今一緒に神様にお返ししていく。最後7節からいきましょう。7節8節からですね。最後の誰もいないか、あ8節、はい、あここですね、はい。先ほども出てきましたこの賛美の街灯っていうのも出てきましたけども、最後の10節にこの正義の街灯って出てくるんです。あ、その前にこの私はって神様ご自身がどういうお方であるか、神様の自己紹介してます。街灯っていうのはね、このコートのことです。玄関にいっぱいかかってる、そうコートのことを街灯って言います。うん、コートって言ってもわからないね。上着です。上着もわかんなかったらね、パパに聞いてくださいね。はい、多分ね今日着て帰ると思います、街灯。でも私たちが着て帰るのは、これまで着てきた、街灯ではないんですね。賛美の街灯と正義の街灯です。さあこの、賛美と正義の街灯という話の前に、まずねこの神様ご自身のご性質をね、自己紹介されてるんですね。8節、誠にっていうのはこれアーメン、本当にその通りっていう意味です。私は公義を愛する主で、不法なり略奪を憎む。神様は公平なお方です。正しいことを正しいとされるお方ですから、今そうでないものは見捨てておかれません。必ず正されていきます。でも私たちが自分の力で復讐しようと、していってもますます格差は広がっていくんですね。サタンはその上手を言ってますから。でも私たちが神様により頼んでいくとき、そして格差があってもですね、この上下っていうのが世の中ではこれまであったかもしれません。でも私たちがみんなへりくだって、みんなが一番下になっていくとき、どうでしょう、本当に格差のない社会になっていくんですね。そして誰が天の御国で一番偉いかではなくて、みんなが偉大なものと呼ばれる、昨日のメッセージのところにありました、そういうものになってきます。国々のうちでこの知れ渡るイスラエルが主に祝福された子孫であることをみんな国々が知り、私たちも知り、私たちもその祝福に一緒に預かれる家族とされたんだということを知っていくんですね。で10節、私は主によって大いに楽しみ。これキリストメシアご自身がおっしゃってます。おっしゃる言葉なんですね。でこれは最後に、これは言いたいということです。そのような時が訪れるということです。私たちはもちろん私たちが祝福される、私たちが今年いい年になりますようにって、今いろんなことを私たち祈って、神様に祈っていきますけども、何よりもイエス様が喜んで楽しんでいただく年になるように、私たちが一人一人が神様に楽しんでいただく、神様に喜んでいただくものとなっていくとき、主が楽しんでくださり、私たちが何よりの喜びに追われていきます。そしてこの救いの衣と正義の街灯って出てくるんですね。ゼカリア書っていうところに大祭司ヨシュアっていう人が出てきます。イエス様と同じイエシュアという名前です。そうするとそこにはですね、このイエシュアが、大祭司ヨシュアがこの汚れた衣を着てるんですね。大祭司なのになぜ汚れた着物を着てるのか、汚れた街灯を着てる。なぜかというと、大祭司というのは全ての人の罪を負って携えて神様の前に持っていくっていう、そういう働きなんですね。そして許していただく、代表して。ですからこの取りなしの祈りをすればするほど、祈られた人たちはこの神様の許し、贖いを受けてこの清められていきますけども、大祭司の衣っていうのはもう一番誰よりも汚れていくんですね。でも神様は、その街灯を賛美と正義の街灯に着替えさせてくださるという話です。イエス様も大祭司として、いやイエス様もというか、そのイエスはイエス様を表しています。イエス様こそ大祭司として来られ、この十字架で私たちのすべての罪を負って、もう 汚い衣どころか、イエス様は丸裸になって、血だらけになって、私たちの罪を負ってくださいました。でもどうでしょう？イエス様は復活されたときは裸のままでしたか？おそらく白い衣を着て。それは私たちもその新しい着物、賛美の街灯、正義の上着を私たちも着せてくださる。そして聖書にあります。キリストを着なさい。キリストを身につけなさい。私たちはキリストに追われていく。そして、私たちがキリストの体だとありますから、イエス様も私たちを身につけていく。でもどうですか？イエス様は汚れた着物を着たくないですよね。またイエス様に着てほしくないですよね。私たちが本当に、清められて、今1年の計は元旦にありってありますね。元旦ってあと20分ぐらいで終わりますけれども、午前中だけなんですね、元旦っていうのは。はい、午後の元旦礼拝とかないんですよね。でもね、私たちはこの今日の午後になっても、そして、毎日ですね、本当にイエス様に、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるイエス様ご自身が王冠を、そして、宝玉で飾られていく、私たちは花嫁と、教会が花嫁とされていくということは、イエス様と一つと結ばれていくということです。そして最後に11節、血が芽を出し、そのがまかれた種を芽生えさせるように、この御言葉を今日受けていきました。御言葉の種が皆さんが本当に柔らかく耕されて、毎日今年まかれていくように。心がかたくなですと、カチコチだと、種がまかれてもどうなんでしょう。硬いところに種がまかれたら鳥が来て食べて持っていっちゃうんですよね。私たちはでも柔らかくされていれば、鳥は狙っています。御言葉はまかれてもすぐに持っていこうとします。でも私たちがまず御霊によって、愛によって柔らかく耕されていくときに、御言葉の種がまかれていきます。そして、まかれた種を芽生えさせる園になっていく。私たちこうやって集まっていくときに、それが神様の王の園になっていくんですね。そして神である主が、最後読みましょう、11節、地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。私たちは今日本に置かれている、使わされている主のある意味植木ですね。御言葉の種がまかれて、そこから芽を出していく。でも芽を出すだけではない、それが葉を茂らせ、花を咲かせ、でも大切なのは実を結んでいくことです。それをみんなで味わっていく。いや、その前にまず神様に味わって喜んで、おいしいね。私たちどうでしょう。せっかくこの実を結んでもですね、いろんな苦いね、を残したままで、本当にこう渋い苦い実を、結ばせてですね、でエサウのようにこの神様の前に持っていった時に、神様にどうか食べてみようって、ペッ逃げみたいなことだったら嫌ですよね。でも私自身本当に悔い改めさせられてます。本当にそのような苦い実を結んでいる私だった。それを神様のところに持ってって、ね、どうぞ食べてくださいって平気で言っていた。でも私たちが本当に苦い実が取り除かれて、良い美味しい実を結んでいく、主の植木となっていくように、皆さんを祝福いたします。ご一緒に、本当に神様の義と賛美の衣をまとった、この日本の国で、私たちは本当に世界の民とともに、またイスラエルの民とともに、神様の喜びをこの新しい年、大いに楽しんでいこうではありませんか。お祈りをいたします。愛する天の神様、感謝します。あなたが私たちを楽しんでくださるこの恵みの年、イエス様が来られた時に始まって、でもまだそれは完成していません。でもどうぞこの2018年、本当にあなたが大いに楽しんでくださる、私たちをますます喜んでくださる年となりますように、私たちがどうぞあなたのに本当に喜んで味わっていただく、おいしい実を結んでいくものとならせてください。御言葉の種まかれ、それが芽を出し、花を咲かせ、実を結んでいきますように。私たち一人では弱いものです。本当に誘惑に負けて、また罪に追われてしまいます。でもこのように集まって、本当にあなたの前に喜び 祈りを捧げていくものとならせてください。どうぞ聖霊様、弱い私たちですが、あなたの力強い御手で導いてください。私たちはイエス様の似姿に花婿をイエス様と一つと結ばれる花嫁とならせてください。感謝します。イエス様の御名でお祈りします。アメン。